紅白歌合戦で AKB48 のビギナーを聞いて、これを書いた秋元康さんは本当にこの時代をよく見ていると感心しました。昨日までの経験とか、知識なんか荷物なだけ、新しい道を探せ。他人、人、の地図を広げるな。今僕らは夢見てるか、子供のようにまっさらに。支配された鎖は引きちぎろう。Change your mind、何も知らなくていい。ビギナー？失敗して、恥をかいて、傷ついたことトラウマになって、あんな思い二度と嫌だと、賢くなった大人たちよ、チャレンジは馬鹿げたこと。リスク回避するように愚かな計算して何を守るの？何もできない、すぐにできない、だから僕らに可能性があるんだ、今が時だ、君は生まれ変わった、ビギナー。私たちは今、過去の体験がなかなか生かされない全人未踏の世界に向かっています。過去の成功や人の成功に学ぶのではなく、すべてを支配しておられる神が道を開いてくださることに信頼して歩みたいものです。それは、神が私たち一人一人に、恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから、イザヤ 41-10、と語っておられるからです。そして、主は、私は主、ヤハウェ、あなたの神。あなたの右の手を固く握り、そして言う、恐れるな。私があなたを助ける。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々よ。私があなたを助ける、イザヤ 41-13、14、と言われます。イスラエルは当時の世界から見たら、虫けらのようにちっぽけな存在でしたが、主が彼らを選び彼らの味方となってくださいました。また、主は、あなたは、私のもの、と語りかけつつ、あなたが水の中を過ぎる時も、私は、あなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、と約束してくださいました。43-2。海も山も川も火山も創造された全能の神が、私は、と強調しつつ、あなたと共にいる、と保証してくださっています。主は、それを前提に、私の目には、あなたは高価で立っとい。私は、あなたを愛している、イザヤ 43-4、と言われます。高価、とは、かけがえのない価値とか希少価値を意味します。また、立っとい、とは、重くされている、という意味で、栄光、と同じ語源の言葉が用いられています。これは、神が私たち一人一人を救うためにご自身の御子を犠牲にされたほどに、私たちの存在を重いものとして見ておられるということを表します。その上で、主は、私は、という言葉を強調しながら、あなたを愛している、と言っておられます。全宇宙の創造主である方が、イスラエルに向かってそのようにパーソナルに語りかけてくださるのです。そして、その具体的な意味を、主は、だから、人をあなたの代わりにし、民をあなたの命の代わりにする、と言われます。これは、イスラエルに繁栄をもたらすために、あの大国エジプトを犠牲にするのも厭わないという神の断固とした意志の表れです。このように、人との比較で自分の価値が測られるのは、あまり上品な表現には聞こえないかもしれませんが、当時の政治状況を考えれば、神の意図は明確です。当時のイスラエルは、北からの脅威に南のエジプトの助けを得て対抗するという政策を伝統的に取ってきました。これは例えば、会社の上司の間に対立関係がある場合、その二人の陰に身を隠しながら、その対立を利用して自分の立場を守ろうとするような生き方です。それに対して、主は、人と人との信頼関係を軽蔑するような、姑息で卑怯な生き方ではなく、堂々と自分の立場を明確にするように命じられたのです。あなたが頼りにしようとしている権力者はすぐに消えてしまう儚い存在であるばかりか、神の目には、その権力者よりもあなたの方がはるかに重い存在とされているのです。それを覚えて、人の奴隷にならずに、自分がかけがえのない存在であることを意識しながら生きたいものです。その上で、主は、逆説的な意味で、先のことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな、43-18、と言われます。神はイスラエルの民に、繰り返し、 出エジプトのことをはじめとする過去の偉大な救いの御業を思い起こすように命じておられましたから、この命令は全く意外なものです。柳の下に2匹目の土壌を探す、というような笑い話だったら良いのですが、彼らは過去の成功におごり高ぶって国を滅ぼそうとしていました。例えば、エルサレムがアッシリアに包囲された時に、神が包囲軍を混乱させ、奇跡的に撤退させてくださいましたが、彼らは同じことがまた起きると期待して、神の裁きという現実を見ようとしなくなっていました。これは、日本の神風神話と同じです。しばしば、過去の成功談は偶像化されて、人を失敗に導きます。失敗は成功のもと、と言われる以上に、成功は失敗のもと、になることをいつも注意深く現実を見る必要があります。私たちは、常に、神の救いの御業は、毎回、ユニークなもので、パターンが違うということを覚えなければなりません。それどころか、神がこれからもたらしてくださる救いは、それまでの成功も苦しみも色あせて見えるほどに奇想天外な偉大なものだというのです。そのことを、主は、見よ。新しいことを私は行う。今、もうそれが芽生えている。それをあなた方は知らないのか、43-19、と言われました。私たちは過去の体験に基づく自分の期待から心が自由にされるとき、日々の生活の中に何か新しいことの芽生えを見つけることができます。しかし、彼らは南の大国エジプトの政治情勢にばかり目が向かっていました。イスラエルの民はエジプトから解放されるときは海が真っ二つに分かれましたが、このとき彼らはバビロンに捕囚とされており、彼らの帰還を妨げたのは起伏の激しい水のない荒野でした。それを前提に、主は、確かに、荒野に道を、荒れ地に川を私は設ける。野の獣が私をあがめる。ジャッカルや、ダチョウさえも、荒野に水を、荒れ地に川を私が与え、私の民、選んだ者に飲ませるからだ。43-19、20、と、荒野や荒れ地の中に、約束の地への帰還の道を開くことを保証してくださいました。なお、ジャッカル、も、ダチョウ、も意味キラはレタ動物の代名詞のような存在で両者とも廃墟を住みかとしていました。つまり、そんな呪われた動物さえも神の救いに預かるのですから、神に選ばれた民であるイスラエルが救いに預かるのはなおさらのことです。福山雅治作、道しるべに次のような歌詞がありました。愛に出会い、愛を信じ、愛に破れて、愛を憎み、愛で許し、また愛を知る。風に吹かれ、迷い揺れて、生きるこの道、あなたの笑顔、それは道しるべ。傷もためらわず、痛みも構わず、勝つこと、ただそれだけが正義と、壊れてもまだ走り続ける私にも、あなたは優しく。この一年、勝つことばかりを考えて人を押しのけて生きるのではなく、神の愛に信頼し、互いに愛し合いながら、何度裏切られても人を愛し続け、自分の笑顔を人の道しるべのようにできたら幸いです。私たちはそのように生きることができます。天地万物の創造主が、恐れるな、私は、あなたと共にいる、と言ってくださるからです。